します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日のトピックなんですけれども、東京にできたお金で買えないカレー屋さんの話を取り上げたいと思います。坂本先生、カレーって結構食べること多いですか？
普通だと思います。はい。でも大好きです。はい、カレーは。
沖縄来てですね、東京と沖縄のギャップっていろいろあるなって思ったこと結構あるんですけど、はい、カレー屋さん、カレーの専門店少ないんですよね。
あ、沖縄ですか？
はい。
あ、そうなんですね。
そうです、東京とかと比べて全然少ないなっていう印象が。
はい、はい、はい、はい。
やっぱり東京に住んでると食べること、東京の人多いのかなっていうのを思ってたんですね。
う
ん、
そうですね。僕も、なんやかんやでよく行きますね、カレー屋さんはね。はい。
美味しいし、手軽に食べれるみたいなところがいいなと思ったんですけども、そのカレー屋さんの中で、今、東京でできた新しい評判のカレー屋さんがあるっていう記事が、結構いろんなメディアに載ってたんですね。で、それが何がどう評判なのかっていうところなんですけれども、そのカレー屋さんの名前は、東京ミックスカレーさんっていう、名前のカレー屋さんで、もうすぐ最近できたそうです。で、お金で買えないっていうのが売りみたいでして、決済をすべてこうアプリで対応しているので、店頭にはレジがないので、現金で買うことができないみたいなんですね。うん、はい、うん。そういう意味でお金で買えないカレー屋さんっていう、キャッチフレーズがついてるらしいんですけれども、そのアプリを使ってるっていうことで、現金決済をしなくて済むっていうところが売りの一つみたいなんですけれども、それ以外にも、注文もすべてこのアプリで行うために、いちいちこう、各テーブルに店員さんが回って注文を聞くとか、オーダーを聞くっていう、そういう手間も省けるですとか、あと、テイクアウトがメインのお店なので、来店時間を指定して、そこに行ったらもう待たずに、用意をされているカレーをすぐに買うことができるというようなこともあるみたいです。カレーが好きな人っていうのはすごく多いのは、さっき坂本先生もおっしゃってた通りなんですけれども、カレーを食べるために、並んだりとか、待たされたりですとか、レジでもたついたりっていうようなストレスを感じる人が多い中で、アプリっていうものを導入することで、そういうストレスも解消することができて、大好きな美味しいカレーを食べることができるというところが、このお店の売りだっていうところで今すごく評判みたいです。今回はちょっとこれ面白いなと思って取り上げさせていただきました。
そうですね。すごい面白いなと思って、僕も今初めて見させていただいて、待たないってすごい大事だなと思いますよね。お弁当屋さんとかで、電話して注文しとけばっていうのもありますけど、電話だとちょっとハードル感じるなとかっていう人が、アプリだとね、もっと気軽にできるっていうのもすごくいいなと思う。
レジで結構もたつく、その悪気はもちろんないと思うんですけど、
はい。
現金とかでこう、小銭を1円玉をこう、8枚、7枚並べるとか、そういうことで結構、並んでるのに、やっぱり時間かかっちゃう人もいると思うんで、そういったことを考えても、これってすごく、レジの手間とかを省けていいなっていうのを思ったんですね。
そうですね。今ね、もうキャッシュレスがどんどん進んできてるんで、地方だとね、まだ現金っていうところも多分多いと思うんですけれど、やっぱり、都内は結構ね、キャッシュレス化が結構進んできてるのかなと思いますけど、沖縄の方はどうですか？
沖縄も、やっぱり今進んでますね。ペイペイですかね、とか。
うんうん。
はい。もういろんなそのキャッシュレス化っていうのがすごい進んでて、よっぽどその個人商店で昔からやってるっていうお店でなければ、逆に、クレジット払い対応してるとか、あとキャッシュレスで対応してるとかっていうところがすごく増えてきてるように感じます。
そうですね。なんで、そういうキャッシュレスの流れにも合ってるし、あと事前にね、細かい注文ができるっていうのがすごくここいいですよね。好みの。 なんかトッピングとかも全部選べてみたいな。
そうですね。
うんうん。ね、なんでそういうのが、いや、今風だなと思うんです。ぜひ、なんかね、ねず、ね、ちょっと東京の方ですね、ねずと永田町と原宿にあるということなんで、なんか僕もちょっと行ってみたいなと思いましたね。はい。
立地的にすごくいいところにも作ってると思うんですけれども、うんうん、このアイディアっていうのが、すごい面白いなと思ったんですけど、そもそものアイディアが生まれた源泉っていうのが、この創業者の方が西山さんと言われる方みたいなんですけれども、まあ、もともと新卒で入社した会社さんがアプリを作ってる会社さんみたいでして、まあ、そこでの経験が活かされてるっていうことみたいなんですね。
うん、うん、うん。
はい。カレーが好きな中に、まあ、ご自分の独自の経験っていうのをこう、うまく活かされてる感じがしてですね。まあ、ビジネスとしても、はい、うまいなっていうのを感じました。
そうですね。なんで、まあ、こういう、なんだろうな、今までまだ IT が入ってないような業界とか業種ですよね。なんかそこに入れていくと、なんか非常に、なんだろうな、IT 化っていうのがすごく独自性が生み出すっていうのはすごくありますよね。僕も知り合いの、方が、建設業専門でホームページ制作やってるんですけど、
はい、
いわゆるね、ホームページ制作っていろんな業種、業態向けにやってるんですが、まあ、その方は、まあ、建設業専門って特化してるんですね。で、建設業の人だとなかなかそういうホームページ制作とか、ホームページとか作ったりとか、やってなかったら苦手だったりとかするので、なんかそこをちゃんと取材してあげて、写真とかを、ね、かっこいい写真を撮ってあげて、やってあげると、まあそこから問い合わせが来るようになるっていうような感じでやってるんで、まあそういうね、なんか、今までその IT が入ってない業界に入れていくと、まあ非常に、ビジネスとしてはすごく伸びていくのかなってのはすごく思いますね。
そうですね。結構見渡すと意外にあるかもしれませんね。そういったその IT が入ってない業界っていうのが。
そうですね。なんでね、こういうカレー屋さんもね、カレー屋さんとそういう IT の組み合わせって。で、新しいビジネスって、常にやっぱ組み合わせなんですよね。うん。新しい組み合わせというか、従来ないものを組み合わせることで、新しい価値が創造されるっていうのがあるので。なんでそういうね、なんか、全然それまで繋がってなかったようなものを組み合わせることで、新しい価値っていうのが生まれてくるんで、そこをぜひね、やっていかれるとすごくいいかなと思いますよね。
なるほどですね。今の今回取り上げた例で言うと、例えば今ので言うと、IT と店舗の決済っていうのはまあもともとあったと思うんですね。キャッシュレスで、キャッシュレスっていうその IT のテクノロジーと、まあお店でそれを使ってるっていうものの掛け合わせが、お店っていうのは例えばこうカレー屋さんっていうのにこう変わった結果新しい組み合わせになったっていう、そういうようなイメージでしょうか。
そうですね。で、このね、なんか、この東京ミックスカレーさんも、ね、その、なんか、自分の組み合わせをミックスするみたいな感じでやってますので、やっぱそういうのも選べるっていうのも、なんか楽しさの中にあるんで、なんか、それやっぱ組み合わせるっていうのは、非常に新しい価値が生まれるなっていうのは感じますね。
特に沖縄ってまだまだ、まあ、IT がなかなか進んでないって、昔のやり方を踏襲されてるところって多いと思いますので、まあ、新しい組み合わせの候補の一つとして、まあそういう IT とかテクノロジーとか、まあアプリですとか、そういったものを入れていくとすごく面白いなっていうのは今お話聞いてて思いました。ではですね、次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日、お寄せいただいているご質問なんですけれども、まあ、この方はその起業をこれから興味はお持ちでやってみたいんだけれども、わからないことだらけで何をどうしたらいいかがわからない。それで、足踏みをしているけれども、そういう時にはどうしたらいいですかと、こういうようなことでお悩みのご質問を寄せられております。はい、お願いいたします。
そうですね。まあ、ね、やりたいことがわかんないとか、まあ、どうしていいかがわかんないっていうところなんですけど、僕の場合ですね、いつもやるのは、そのなんか新しい業界とか業種とか、新しいことやらないといけないと思うと、まあ、リサーチをまあ、いっぱいするんですね。はい。で、まあ、いろんなリサーチっていろいろあると思うんで、あれなんですけど、まあ、一つはね、人に話に聞きに行くっていうのがあって、で、もう一個はまあ、本を読むっていうところなんですけど、で、結構、まあ、どっちがやりやすいかはちょっと人によるんであれなんですが、で、人に会うのも本を読むのも、大事なポイントが一個あって、数を大事にするっていうところがありますね。うん。例えば、なんだろうな、いろいろ、なんか、例えば自分が起業したい、 で、まあなんとなくこういうジャンルがいいかなとか、なんかそういうのがあったとしたら、まずそこの業界の人に、ひたすら話を聞きに行くっていうのがありますね。うん。で、私の知ってる人とかは、その人イタリアンのレストランをやってる人ですけど、最初自分が、レストランやりたいと思った時に、イタリアに行って、3ヶ月で200店舗ぐらい食べ歩いたそうです。そう、1日2食。いて、で、その方がいつも注文の仕方で言ってたのが、この店で一番おすすめを食べさせてください。
ああ、いいですね。はい、いいですね。はい。
3ヶ月も食べ歩いて、で、もうやって、それで、まあ自分で味をいろいろ覚えて、どういうコンセプトにするかとかも覚えてやってったっていうふうに言ってましたね。なんで、やっぱこの量がすごく大事で、で、あと、例えば本を読むとかっていう、本もなんですよ。本も、やっぱりね、一つのジャンルのやつを、まとめていっぱい読むっていうのが結構大事で、よく多読って言ったりするんですけれど、例えば、そうですね、さっき、例えば飲食店やりたいとかでなったら、飲食店のなんか開業の本みたいなのが多分いっぱいあるんですよね、本屋さん行ったら。大きい本屋さん行ったら大体いっぱいありますから。で、その辺でなんか気に入ったやつを10冊ぐらい買っちゃうんです。で、それを、流し読みでもいいんで、バーっと全部読んじゃうっていう形。で、一冊でやらないっていうのって何がいいかっていうと、一冊だとですね、偏るんですね。どうしてもその書いてる人の趣味思考っていうのがあるんで、やっぱり一冊だと偏っちゃうんで、10冊ぐらいをまとめて読むことで、その中に共通点が多分見えてくるはずなんです。で、あと、この本のここはいいなとか、ここがいいなとかっていうね、部分とかも見えてきたりするので、まとめて読むと、全体像として、あ、この業界こんな風なんだな。で、こういう考え方でこういう風にやっていかないといけないんだなっていうのが見えてくるっていう形。だからさっき言った、人に話を聞くっていうのも、これも、たくさんの人から聞くっていうのは結構大事で、一人に聞いちゃうと、その人の価値観とか、その人の経験によっちゃうんで、偏るんですね。だから複数の人から、だからね、飲食店の経営者も、なんか一人に会うんじゃなくて10人とか、まあ、ひたしたら100人に会うみたいな感じでやって、じゃあ自分なりの理想の形ってどんな形だろうっていうのを作っていくっていう形ですね。これが非常に大事かなと思いますね。はい。
実際に、まあ、例えば人に会うとか、人に会って話を聞くとか、あとは、まあ、本をたくさん読むっていうことで、まあ、おぼろげながらこう、わからない状態から、何をしたらいいかが分かっていくようになると思うんですけれども、
はい、
例えば、まあ、本の場合だったら多分本屋さんに行けばすぐ分かると思うんですけれども、
はいは
い、こういう人に会いに行ったらいいっていうのって、結構悩む人いるのかなと思ったんですね。例えば今のイタリアンの話だとすごく、はい、なるほどなって分かりやすかったんですけど、
はい、
例えば、そうですね、僕で言うとそのゴーストライターになりたいんですみたいな人がいたとした場合ですね、
はいはい、
なかなか自称ゴーストライターってなかなか、あまりいないかなっていう印象を受けたんですね。
はい。はい。
こういう場合とかこういうふうにしたらいいよみたいな何かアドバイスとかってありますか？
そうですね。ネットでも今だと検索するのが一番早いですよね。
検索ですか？
はい。ライターさんとか、ライターだったらライターで検索したら多分ライターって、プロフィールに入ってる人とかが出てきたりするんで、まあ、プロフィールライターとかでも検索してもいいかもしれないですね。そしたらライターに、プロフィールにライターって書いてる人がいっぱい出てきますから。で、うん。でも、SNS でも連絡取っちゃって、とか、まあ、メールでいいんですけど、連絡取っちゃって、会いに行くっていうのが一番早いと思います。
ああ、なるほどですね。
うん。で、こういうことを今考えてて、ちょっとお話伺わせていただきたいんですけど、もしよかったらお時間ありませんかみたいな感じ。うん。で、まあ、嫌な人は もちろん嫌って言いますけれど、多分話聞いてくれる人は多分いると思うので、うん。今すごい、ね、昔だと、なんかそういうのって、人と出会うってすごい難しかったんですけど、今はめちゃくちゃ出会いやすいというか、多分どんな有名な人でもね、結構調べると連絡先とかすぐ出てきたりとかするので、うん、まあ、そこに連絡してみるっていう形ですかね。
そうですね。今お話聞いてて思い出したというか思ったことがありまして、
はい、
まあ、確かに例えばインターネットで検索するときに、最近ですと、ココナラさんですとか、うん、ランサーズさんとか、ああやって何かの仕事を代行しているプラットフォーム的なのありますよね。
ありますね。
はい、そこでこう、例えばライターとか、調べて検索していって、うん、出てきたその評価の高い人から順番にアポイント取っていって、お話聞かせていただくとか、そういうふうにしていくと、はい、意外に悩んでる時間が少なくて済むのかなっていうのをすごく思ったんですね。
そうですね。 そこすごく大事で、もちろん自分で思考する時間も大事なんですけど、やっぱそういういろんな人のいろんな見方とか価値観を知るっていうのはすごく大事で、で、例えばそのね、ライターさんになりたいとかだったら、やっぱそう、で、ライターって言っても幅が広いんですよね。
そうですね、はい。
うん、本を書いてる人もいれば、ブログの人もいれば、雑誌の人もいたりとか、なんかいろんな幅があるので、多分いろんなライターさんに会われることで、あ、自分の立ち位置ここだな、みたいな。うん、あ、自分はこういう形になっていきたいな、みたいなのが見えてくると思うんですね。そこを知るっていうところが非常に大事かなと思うので、うん、なんでそこをね、なんかいろいろ、聞いていかれると、いや、多角化したいんですよ。ただライターっていう職業も自分が見えてるのって一面なので、全然違う面があったりとかってしたりするので、まあそういうのを、まあ総合的に見た上で、じゃあ自分がそれをどこをやるのかって決めていくっていう感じですね。はい。まあこれはビジネスのリサーチと一緒になってくるんですけど、まあそういうね、いろんな人に聞いていくっていうのは非常に大事なところですね。
例えば今のお話ですと、やりたいことが決まってて、で、例えばイタリアンのレストランを開きたいとか、うん、まあ、ライターをやりたいとか、いろいろやりたいことが決まってる人だと、多分その、会いに行く人とか、読むべき本っていうのがすごく、的を絞りやすいと思うんですけれども、うん、そもそもその起業をしたいけれども、何をしていいかがわからない、まあその、多分ネタがないっていうところが一番大きいと思うんですけども、その辺でアイデアがないっておっしゃってる方には、なんかおすすめの 本っていうんでしょうかね。まあ、おすすめの会いに行きたい人とか、まあもちろん坂本先生に会いに行くのが一番いいと思うんですけど、
ありがとうございます。
それを除いてですね。はい。ちょっとそこは、ちょっと、除いていただいて。まあ、坂本先生に会いたいなら、11月30日に、
うん。
はい、トークイベント来ていただければと思うんですけど、まあ、それ以外で一般的に、ネタがないっていう時に、人に会いに行くっていう時には、こういうふうにしたらいいなとかっていう、この辺の何か、アドバイスとかありますでしょうか？
そうですね。なんで、まあ、まあ、自分が感性が動くところに行くって感じですかね。
感性が動くですか？
うん。まあ、要は好きなとこに行くって感じです。
例えば、好きなとこ、例えば本当に遊園地とか、飲食店とか。
全然それで OK です。要は、なんかやりたいけど何したいかわかんないって言って、じゃあ、好きなものがないんですって言ってても、多分ね、なんか、それこそじゃあディズニーランド好きですかって聞いたら好きだったりとか、なんか自分が興味あるのを深めていくっていうのが基本なので、うん。本も自分が面白いと思うものを読めばいいし、うん。で、その、感性がすごく大事なんですね、ビジネスって。うん、結局、その、どれを選ぶかとかも感覚でしかないので、正解ってないから、例えばこのビジネスモデルを、じゃあ今だったら、じゃあ全員が全員 AI のことやらないといけないんですかとかってなっちゃうんで、儲かるとかどうとかだったら、ね、でも別にそんな AI 興味ないなっていう人も当然いるので、だからとにかく自分が好きだと思うこと、楽しいと思うこと、これを追求していくっていうところ。で、それがそのうち、なんだ、それをどうビジネス化するかっていうところは、それを考えていけばいいので、はい。まずは自分が赴く、楽しいと思うこと、ワクワクすることを、まあそれは、だから人に会いに行くのを自分がこの人、あ、面白そうだなとか、この人の話聞いてみたいなっていう人に話聞いてみたりとか、あと本も自分が面白いと思うジャンル、興味あるなっていうところを読んでみたりとか、いう、まあ、そういう形ですよね。はい。
多分今のお話って、まあ、僕なんかだと、まあ、いつも坂本先生からお話聞かせてもらってるんで、まあ、まあ、そうだよなって改めて思ったんですけれども、あまり坂本先生とご縁のない方って、逆に新鮮に聞こえるのかなっていう印象を受けたんですね。っていうのは、例えばFacebook の広告とか、なんかいろんな YouTube の広告とか SNS とかに出てくる広告とかって、うん、これをやったら儲かりますよとか、
うん、
そういうのすごい多いと思ったんですね。さっきの坂本先生のお話で言うと、うん、AI やったら儲かるから今みんな AI やんなきゃいけないのかっていう話だと思うんですけれども、
うんうん、
だけど今の坂本先生のお話で儲かりそうだって話多分一言も出てきてなくて思ってて、
うんうんうん、
むしろ自分が感性でやりたいかどうかとそっちの方が大事だっていうところだったんですね、
うんうん、
それってすごく新鮮というかですね。
はい。はい。そうですね。で、企業って一番大事なのは、儲かるか、まあ、儲かるのがやりたかったら儲かるを優先にしていいんですけど、まずやりたいかどうかなんですよ。
はい。
で、サラリーマンと、企業家の一番の違いは、強制力がないってことなんですよ。
ああ、そうですね。はい。
うん。サラリーマンは強制されるじゃないですか。
はい。
上から指示が降ってきたら、これをやりなさいっていうことで。 で、それやってくれたらこんだけ発生しますよっていうのがあるんですけど、企業って誰にも強制されないんですね。だから自分がやりたいかどうかだけなので、うん、で、やりたくないことはやる必要はないので、うん。なんでそこを、しっかり、やりたいことを純粋に突き詰めていくっていうところ。で、それをどう収益化をしていくかを考えていくのがビジネスを考えるということ。なので、ね、先ほどのカレー屋さんの例とかもまさにそうですよね。
そうですね。
ね、カレーがやりたいからやってるわけで、ね、じゃあなんでイタリアンじゃないのって、なんでスパゲッティ屋さんじゃないのっていう。で、そこに理由はなくて、やっぱやりたいからやってるっていうところ。
そうですね。
パスタの店でもいいじゃないみたいな。
そうですね。まあ、特に東京ですとカレー屋さんって、まあ、どの飲食店もそうだと思うんですけど、結構激戦区だと思うんですよね。どこに出し、うん、何を出しても、
う
ん、
はい。そう。
なのにもかかわらず、あえてそこに挑む理由は何かって言われたらもう、理由はないし、あえて言えばやりたいからってなっちゃいますよね。
そうですね。はい。
そうですね。あ、でもそう考えるとあれですね。わからないことだらけで何をしていいかがわからないけど、どうしたらいいかって、言うと、まあ、その人がもしアイデアがないっていうことで、このご質問されてるのであれば、もう本当にこう自分が好きなことを突き詰めてもらうとか、
うん、
好きなことをまずこう、好きな通りにこう、まあ、言ってもらうとか遊んでもらうとか、そういうような、本当にご自分の感性に従ったことをしてくださいっていうのが答えになる感じでしょうか。
そうですね。で、それを突き詰めてくださいって感じなんです。
突き詰めるんですか。
はい。だから、例えばなんか、ね、企業どうしていいかが分かんないって言ったら本10冊読むっていうのはまず最低にやらないといけないし、
はい、
うん、本当に好きだったら好きなジャンルのことで調べるじゃないですか、それぐらい。
そうですね。
うん、ね、で、そういう人に10人に会いに行きましょうって言ったら10人にも会えるわけですよ。
うん、
だから、で、それをやりたいと思えるジャンル、10冊読んでもいいなと思えるジャンル、10人と会ってもいいなと思えるジャンル、うん、ね、で、なんなら別に本はね、100冊ぐらい読んでもいいわけで、人にも100人会いに行けばいいので、そうするとその分野の必ず専門家になるので。
あ、そうですね。
うん。他の普通の人よりはもう圧倒的な知識量になってくるので。
うん、あ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。そうですね。今ちょっと思い出したんですけど、タレントの武井壮さんが、なんかでおっしゃってたんですけど、うん、1日1時間だけ、なんかのジャンルについて勉強することを繰り返していったら、もう1ヶ月後か2ヶ月後には周囲の中では自分がそのジャンルの専門家になってるっていうことを言われてるんですよね、
う
ん、
そうですね。
それの自分が好きなことをそういう、まあ、一例挙げるとそういう感じで突き詰めていけばもう気がついたら専門家みたいになってると。
そう
な感じですよね。
そうです、まあ、要は何のオタクになりたいかってこと
です。あ、なるほど、なるほど、はい。
なんかオタクってダメっぽい感じですけど、オタクは素晴らしいですからね、
うんうん、そうですね。うん、そうですね。なんかいろんな自分の人生の何かを犠牲にしてでもその道追求したいみたいな人ですから、
う
ん、
そうですね。
情熱の考え方が半端じゃないっていうのは確かにそうですね。わかりました。ありがとうございます。はい。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。